QRL とは無線用語で、ただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり、田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。はい、こんばんは。 JK1BIN 田中でございます。
はい、 JK1MIG 鈴木でございます。
はい、9月第1発目の放送なんでございますが、はい、今日はですね、59コーナーはお休み、その代わり QRV コーナー前半後半に分けまして、はいはい、8月のね、最後の週に行われましたハムフェアの話題ですよね、はいはい、MIG。
そうですね、先週ですね、ちょうどね、ハムフェア の様子をね、概略をお伝えしましたけどね、はい、今日はいろんなメーカーさんにね、お話を聞いてますんで、うん、そちらをね、まずお流しして、ちょっと聞いていただ
きたい。いろいろ聞いていただきたい
ということでございますね。
はい。はい、では、この後始まります。はい。この番組は、無線機と真空管オーディオのウェブショップ、FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして、特集コーナー、QROV。
はい、QRV コーナーでは早速ですね、はいはい、ハムフェアのメーカーのレポートですね、
うん、
MIG。
そうですね、まずはじゃあですね、JVC ケントさん、お話題のですね、はい、今日はですね、東日本グループのですね、中山係長さんの方にお話を聞きましたんで、まずはお聞きください。
やはり今年の目玉は TS990、はい、こちらの方の、参考出品させていただいてます。で、受信ができる機械を1台、はい、ご用意させていただきまして、体験していただくというコーナーが作っております。はい。で、昔から の TS900 シリーズですね、 TS900、930、940、950、こちらの方も、展示させていただいてまして、950から20年余り間を あったんですが、やっと、出せそうだという状況でございます。今現在開発中ですので、2台しかご用意できてないんですけどね、受信ができるのは1台とで、プレゼンステージの方に1台、実機を転させていただいてます。皆さん、いいですねと、かなりご好評の声をいただいてまして、私どもも嬉しく思っております。はい、現在開発中ですが、予定では、この冬、はい、この冬発売予定です。はい、一番質問で多い価格帯のところなんですが、ご案内させていただいているのは、ざっくりですね、100万円から50万の間、その中で皆さんご想像されていると思います。オプション品は今回も展示してますが、外部スピーカー SP990、 こちらの方を新規オプションとして、はい、発売させていただきます。そうですね、はい、年に、数機種出していきたいと思ってますので、はい、
HM 以外の周波数でもいろいろ出てくる。
まあ、そこはまだ企画段階ですので、はい、
あとそれと他社さんはいろいろデジタル化がいろいろ、
はい、
いろんな方針が出てますが、
はい、
検討さん的にはそちらのことはどうなんで
しょうか。いや、まだ今現在予定はないですね。はい、
はい、ケウントさんでしたね。はい、
まあね、なかなかいろんな事情でですね、
いろんな事情
ざっくりとしたところしかね喋ってくれなかったんですけど、まあ話題のリグなんですけど、まあ皆さん一番気になるね価格、この辺がねありましたけど、まあ100万から50万の間ということで、ね、
大雑把ですな。
非常に大雑把でございました、
ね、ファジーですな。
どうもですね、70から80ぐらいじゃないかっていう、まあ大方の予想ですね。
は
い。で、まあコメントにもありましたけどね、オプション品はもう外部スピーカーのみということなんですよ。
あっさりしてます。
はい。で、まあ、いわゆるルーフィングフィルターとかはね、もう 300Hz から全ても揃ってるというようなことなんですね。うんうん、
はい。
サブの受信機がですね、なんとこれはですね、TS590 と同じ仕様のものがサブで入ってる。
贅沢ですね。
これが贅沢なんですよ。 はい、でモデルは200ワットと50ワットの2タイプ。
お
う、うん、まあ、50ワットは、ね、移動運用でこれ持っていく人いないかもしれないんですけどね。
あまり出ないですね、はい。
まあ、こんなような状態でございましてね、まあ、話題も豊富でございましてね、いろいろお聞きしたいところがあったんですけど、まあ、なかなか今開発中という、まあ、段階ではあると、
はい、
もう試作品は、ね、参考出品で出てましたけどね、いうことなので、でまあ、このリグが実際に出るのが混冬ということでね、まあ、冬というのは3月までが冬というふうにお考えくださいというふうに、ね、言われてたんですよ。
長い冬ですな、
うん。まあ、なのでね、11月とかね、いろんな噂があるんですけど、まあ、今年度中ということでしょうかね。はい、そんな形でですね、まあ、皆さんお楽しみに、ね、なさっていただければというふうに思いますね。
はい
はい
はい、続きましてのメーカーさんは、
はい、第一電波工業さんですね。
はい、ダイヤモンドアンテラさんです
ね。そうですね。今日はですね、技術部の松崎部長さんにね、まずお話を聞きましたのでお聞きください。はい、
今回のですね、ハムヘアで、まあ、参考出品でお出ししているアンテナなんですが、モービル用としても従来から販売させていただいている SD330 というスクリュードライバー型のアンテナがございます。それをですね、アパマンとか、まあ、こういった移動用に使えるようにダイポールという、まあ、アンテナに、まあ、変更しましてですね、今回展示させていただいております。今写真、まあ、現物ちょっと今は見えないと思いますけども、コイルがありまして、そのコイルの中に、筒の中に2つのコイルが入っております。これを下にありますコントロールボックスによってですね、お客様のお使いになる周波数帯に、まあ、セミオートになりますけれども、自動に移動します。最終的には SWR 系の、SWR を見ながら、ファインチューニングをしていただくような形になります。まあ、ちょっと今窓が開いてますけど、あそこでコイルの移動するのが、ご覧になれるのかと思います。パワー的には200ワット、まあ、一般的な200ワット機で十分運用できるような仕様になってます。アンテナの長さは全長で、一応5メーターを予定してます。まだ参考出品なので、これが最終仕様になるかはちょっとまだ、不確定な部分はありますけれども、はい、こういったものを今回アンテナとしては出させていただいてます。これは 3.5 メガから30メガまで、はい、フルカバーしてます。一般的なアマチュアバンドのみならず、海外では業務帯でも HF ありますけど、そういうところにも十分使えるアンテナです。はい、
その間でどこでも周波数は、
はい、そうです、そうです、その通りです。ですからゼネカバーでね、受信なんかをやられる方でもこういったものは便利に使えるんじゃないかと思いますけどね。時期はまだわからないんですけど、お値段的にはだいたい、まあ、10万円ぐらいを、まあ、目標ということで、今は一応開発させていただいてます。はい、
というわけでございましてね、ここはSD330 というですね、
はい、
まあ、いわゆるスクリュードライバー式のアンテナなんですがね、
うん、
これのねダイポール式っていうのが出ましてね、で全長5メーターなんですよ、
うん、
でそこの下にスクリュードライバー式の、まあ、マッチングセクションがありましてね、
うん、
これを電動で、まあ、調整しまして、うん、3.5 からですね30メガまでフルカバーなんですよ。200ワットまで OK ってことでね、まあ、これは移動運用にも持ってこいですし、
うん、
いわゆるゼネカバーの受信なんかもね、完璧な状態で聞けるんですよ。
そうですね、
これはね素晴らしいですよ。重さも3キロということでね、で、まあ、参考までにこの第一電波さんのブースはキャンピングカー会場に入れましてね、かなりかっこよかったですね。
はい、お金かかってる車ですな。
はい、まあ、いろいろ展示用になってますんで、イベントなんかにも来ていただけるということだそうですよ。まあね、スカイタワーにもねぜひ来てもらいたいですね。はい、
いいですね。
そんな感じでした。はい
はい、続きましてのメーカーさんはどこでしょうね。
はい、続きましてはですね AOR さんですね。営業部の、スミさんにお話を聞きました。はい、
当社の受信機に、中間周波数でですね接続するタイプで、今までできなかったですねデジタルの音声を復調できる装置ということで ARD300 というのを参考出品させていただいております。はい、こちらはですね、まあ、今までのアナログしかできなかったんですけども、今回から D スターや、アルインコデジタルで、まあ、業務用などで使われている、デジタル回無線で、その他欧米で主流の、アプコ P25 のその4種類の、デジタル復調が可能というそういう装置になります。
業務用で AR6000 というのがあるんです
か。はい、
これは新製品ですか。
そうですね、あの今回まあ、初めて、参考出品させていただきますが、まあ今まで出ているレアル5001での、まあ、上位機種ということでして、まあ、業務用向けでですね、受信周波数を6ギガまでに伸ばしたタイプとなります。はい、その他、周波数安定度なども一桁上がっていますので、まあ、まさに業務向けという形で、出展させていただいております。
発売的にはどのぐらいで今
そうです、まだこれからなんですけれども、そうですね、4、50万ぐらいを予想はしてるんですけどもね。はい、
割と小さくて、
はい、ありがとうございます。はい、アンテナ端子はですね、N 型を2つ用意しておりまして、バンドごとに、周波数ごとにプログラムで切り替えることは可能です。はい、でその他SD カードのスロットがありますので、こちらの方にですね、メモリーデータのほかですね、受信した音声を録音することが可能になりますので、
はい、というわけでね、ここはこの IF 出力に接続する ARD の300、これがありましてね、デジタルの拡張がねできるんですよ。これがいいですよね。
すごいね、
IF の出力がですね、いろんな形でですね、こういう、まあ、アダプターというかね、ものが付けられるんで、これはこれからいろいろ遊びますね。
面白そうです、
はい、うん、まあ、期待のできるメーカーさんですからね、ワイドバンドではもうピカイチですね。
老舗でございます、
はい、ぜひ皆さんご期待ください。はい、
ね、で前半戦 QRV の前半戦で三社さん、うん、まず聞いていただきましたがね、
ケンウトさんあたりはね、いろいろと情報を抑えてるところがありましてねなかなかね、肝心のところをいろいろ言えないんですよ。
隠してるところ多いんですか、うん、
それと仕様がね、最終的に決まってないところもあるみたいですね。
まだ開発中、
うん、まあ、一応は開発段階が終わって、まあ、調整中というところですかね。はい、
っていうことは、うん、途中で仕様変更があるかもしれないから言えないところもあると。
あ、でもかなりの部分までは終わってるようなので、まあ、なかなかメーカーさんとしてはこういうね、放送に乗るにはちょっと申し訳ないけどって感じでしたでしょ
うか。ああ、そうですか、
はい。ちょっと残念でございましたけどね。はい、雰囲気は掴んでいただいたと思いますけどね。
そうです。
はい。
わかりました。では後半戦の QRV でまた三社さんご紹介いたしましょう。
はい。
ショートブレイク。
JA1ELHVR2JT のタイです。いつもお世話になっております。毎度ハムヘアご苦労様でございます。今年は結構ね、新製品が目白押しなんで、とっても期待してきました。さっきケンウッドブースで、ひとしきり話をしてまいりました。また今後ともよろしくお願いします。頑張ってください。
はい、J1WTO、AD5RW の吉原と言います。以前ラジオつくばで、こちらは茨城ネットアマチュア無線クラブという番組をやらせていただいておりまして、震災以降ちょっと大人の事情で今ストップしておりますがまた再開したいと思いますので、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。
こちらは J1RLW 埼玉県久喜からです。どちらか入荷の曲ございましたら応答願います。
JJ0MPI 梶原と言います。いつも楽しく聞いてます。まあ、頑張ってください普段は電信しかやらないので、この音声はレアだと思います。よろしくです。
はい、はい、JR7OVC ポータブルアン小林です。今年はさらに多くの人がこのブースに見れてるんで、番組がすごくね、聞かれている証拠だと思います。もっと多くの皆さんが番組を聞くようにお祈りしてます
JA1UNS ユニフォームノベンバーシアラーです。及川です。三鷹から QSO してます。三鷹 QSI クラブが八丈島で移動運用します。10月の13日から16日、八丈島から出ますので、どうぞ QSO よろしくお願いいたします。
長野県須坂市から来ました JA10JRL 太田と申します。ポッドキャストでたくさん聞かせていただいております。また何か機会がありましたら、また今後ともよろしくお願いします。
東久留米の阿部と言います。メールで陸一を取ったっていうのを出しましたので、読んでいただければと思います。ちなみに10名は昨日来ました。
素敵59。
はい、では QRV の後半戦でございます。はいはい、今度のメーカーは
それではまず後半戦一発目はアイコムさんです。
アイコムさんですか、はい、来ましたね、
宣伝広告室の坂井主任からお話を聞きました。
はい、
そうですね、まあ、HF の方では IC7100 をですね、業界初めて あのタッチパネルを使っているところで、一番、推しになってます。あと、ID51 ですね、 ID38 の、デュアルバンド版ということで、機能も若干、強化して、出してます。はい、
まずその IC7100 ですから、はい、
机の上に置いて見やすいっていう形に作ってありますんで、あと本体とあのコントローラー部のが 3.5 メーターぐらい離れてるんで、例えばこたつの上にこうあの台だけ持ってコントローラーだけ持ってきてこたつの上でやるっていうようなこともできるんですよね。あのマイク端子もエレキもスピーカーも全部コントローラー部についてますんで、ですからまあどっちかというと形的には部屋の中でゆっくり使ってもらうという形になってます。はい、ID31 出した時にもうすでに144も欲しいという声がありましたんで、まあ、それに応えるためにあとラジオをつけて欲しいとかエアバンド聞きたいとかでそういう声もありましたんでその辺も応えてます。はい、
声で1200っていう話もあったんですけどそれはどうでしょう。
ね、ちょっとその辺はまだ毎年1200のハンディっていう声はすごく聞くんですけども、うん、はい、まあ、ちょっとその辺は、はい、お話はできないところですね。はい、
ということはなんかもしかするとい
やいやいや、やってるかやってないかもちょっとお話できないというところですね。はい、
行事の方はお値段的にはもう大体設定があるんですか。
そうですね、だいたい急によりちょっと安いか6万前後になると思うんですけどね。はい、
7100の
あれで多分15、6ぐらいになると思います。ちょっとまあカラーじゃないというところもあるんですけども、まあ、タッチパネルで DV も積んでなんで、まあ、お得感はあると思います。はい、
まあ、あの7100はあのこのタッチパネルなんですけどセパレートタイプでね、これが 3.5 メーターもケーブルあるんですよ。
そんな長いですか、うん、そんな離れていいんだ。
はいはい、まあ、話にもありましたけど無線機は他のところに置いてこたつやね机の上の手元に置いてできるとこれがいいですよね。で当然まあリスター対応ですから、はい、いろんなことができるわけですよね。はい、でこのセパレートケーブルもねLANケーブルのようなので、まあ、比較的あの汎用効きますよね。
うん、そうですね、
長さをいろいろ変えたりね、うん、なんかいろいろこう使い勝手もいいようですよね。はい、そんなリグでしたよ。大変期待が持てる無線機でございます。
さあ続きましてはどちらさんが。
続いてはですね、はい、アルインコさんですね、国内営業課のですね大阪営業所長さんの、高橋さんにお話を聞きました。
はい、
まあ、私どもではこの DXSR9T というのを今年は参考出品させていただいておりまして、で今発売させていただいている SR8 という短波トランシーバーにその SDR 機能の回路を新たに搭載して、はい、まあ、今まではあの受信機の方で受信だけはできるものがあったんですが今回は送信にも対応する、はい、はい、そうです、トランシーバーになります。まあ、こちらの方もあの SDR 専用機というのは世の中に今までからもあるわけなんですが、あの普通にアナログのトランシーバーとしても使えて SDR も楽しめる、まあ、あのさらにあのコスト的にもあのリーズナブルなものになる、そのあたりで、まあ、ちょっとあの今までにはあのなかった、あの製品に仕上がってるかなと思います。本当にこの大阪と東京であのハムフェアをさせていただいて、あの来場者の方非常にあのポジティブにあのあ面白いねっておっしゃってくださる方が多いので、おそらく国内でも製品化することになると思います。はい、まだその辺あたりはちょっとねこれからになりますけれども、まあ、ただあの部品点数なんかそれほど増えませんし、そういう意味からはあの当然リーズナブルな、価格帯はある程度維持できると思います。
あの御社の場合は価格の設定というのはですね、はい、皆さんそう思われますけど皆さん大変あのリーズナブルな、はい、お手頃価格が多いので、まあ、皆さんね使えなくても多い
と思います。ありがとうございます。
そういうようなイメージも、
はい、でいいと思いますね。はい、
以上で、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでね、アルインコさん、うん、この DX の SR9T というのがですね、はい、SDR 機能をですね搭載している、まあ、トランシーバーということでね、うん、これ初めてですよね、
はい
はい、まあ、今後はもうパソコンをこう連動させた SDR がこう主流になってくるんでしょうかね、
うん、そうなんでしょうね、
まあ、いろいろ遊べる無線機でしたね、はい、まあ、アルインコさんはそういう無線機得意ですからね、うん、価格もリーズナブルということで ね、うん、もう期待できますね、
はい
はい、
さあ続きましては、
コメットさんですね。
コメットさん、
はい、ご担当野崎さんからお話を聞きました。
ですね、一応目玉として、はい、掲げているのはこちらのアンテナローテーターになります。
あ、こちら、
はい、はい、で、一応弊社の、はい、リリースしている、まあ、ヤギとかあと V 型ダイポールとか、まあ、一通り、つけられるサイズになっております、はい、これはもうすぐ、秋冬ぐらいのリリースを目標としております。はい、重さ、本体の重さはだいたい2キロないぐらいですね。
軽いですね。
はい、
どのぐらいまで回せるんですか。
こちらに書いてある通り垂直の荷重に対しては、70キロぐらいの重さでもモーターは回転します。はい、
こちらはアンテナ直下で回せるってことで、
はい、
いわゆるそのマスト自体にこうつけるのではなくて、まあ、ナイスの取り付け方法で回してるんですね。そうですね、
はい、
まあ、かなりのものでも回せるという。
そうなりますね。HF のヤギはちょっと厳しいかもしれないんですが、まあ、他の、まあ、V タイポールぐらいであれば十分もあると思います、はい、
これちなみに電源は、
はい、
コントローラーの電源は AC、
そうですね、通常の家庭用の 100V 電源が現状です。はい、
AC ではですか。
現状ですとそうですね、はい、
これは値段的に難しいということ なん
ですけど、はい、現段階ですと2万円前後を目標としております。はい、
あれこう今までこういう小型のローターってなかったんですか。
そうですね、
意外と、
まあ、大体はもう少し大型のもので、
下につけるというイメージがありましたけど、はい、これはそういうわけでもない。
そうですね、
まあ、コメットさんはですね、まあ、いろいろ面白い製品をね相変わらず出されてますよね。で今回もいわゆる小型のローテーターということで、うん、まあ、あれはまずはね移動用には最適ですよね。
移動する方にいいかな、
うん、重さがね2キロしかないんですよ。
軽いですね、
でちょっとした V ダイポールとかね、
うん、
UV のアンテナなんか回せますから、ね、上げ下げも便利ですよね。軽くてこれはいいと思いますよ。また残念なのがね、電源が 100V 仕様だったんですよ。これどうして 12V しなかったのかなって。
DC-DC コンバで別に。
そうなんです
よ、ね。持ってないんだ。
それだけがちょっとね、残念でございましたけどね。まあ、コメットさんもね、いろいろダミーとかですね、大型メーターとか、面白いのいろいろありましたよ。大型メーターはね、面白そうでしたね。
そうですか。
うん。なかなかね、無線機の横に置くとかっこいいですね。
は
い、そんな感じでね、コメットさんでございました。
はい、後半戦も三社さん、ね、うん、レポートが出てまいりましたけども、はいはいはい、
まあ、ざっくりとこう今日も、ね、メーカーさんのお話をしましたけど、やはり、まあ、まあ、昨年もそうでしたけどね、実際にこう放送で使うよっていうとですね、どうしても口が重くなっちゃうんですよ。
はい、いや、そこまで私どもね、
ね、
隠したいような、ね、番組として見ていただいてる
とはい、はい、なかなかね、いろいろ聞いてきたんですけど、ちょっとこれはね勘弁してくださいっていうのばっかりだったんで、もう言っちゃってもいいんですけどね、もうここまで出てるんですけど、
う
ん、言えないっていうのがある。
あ
すいません
ね、 QRL もリスナーさんが多いからやっぱりまだ言えないっていうところがあるって認めていただいたの
も、ね、それはそれで嬉しいんですけどね、はい、ちょっと残念なところでございましてね、
うん、
ちょっとまあ皆さんもねがっかりしたところもあるかもしれませんけどね、
メリットさんかな、
まあ、大体噂通りという部分もあるんじゃないでしょうかね。
そうですか、
そのぐらいにしときましょうかね。はい、というわけで今日はですね、メーカーさん6社ねお送りしましたけどね、いかがでしたでしょうか。
はい、今日もですね終わりに近づいてまいりました。最後にですね、はい、情報がございます、
うん、はいはい、
メールをいただいたんでございますが、うん、JCC 一回る人に、白木さんですね、 JF1IKV さんからいただきました、
うん、
こんな内容でございます。今日は QRV 情報です。 1DVRC は9月8日土曜日に伊豆大島へ移動し、うん、長距離電波実験&ロールコールを行います。 参加条件は DV モードで送受信可能な方で、お互いの距離を無線機の備え付け GPS で測ります。そのためディスプレイ上に表示しているキー局までの距離、緯度経度などを交換できる方に限ります。ただいまの予定は 145MHz、430MHz の2バンドで行います。開始時間は20時からの予定ですということで、うん、どんなもんなんですかね、このMIG。
これはね、いわゆる iCOM さんが今出してます、D スターの、ね、無線機ですね、
はい
はい、で。DV モードのシンプレックスのですね、まあ、いわゆるロールコールをやってまして、まあ、この延長でですね、この IKV 社のほか皆さん方がですね、その長距離の電波実験やろうということで、
はい、
大島に移動して、そちらと交信を行うということでね、うん、でお互いにGPS のデータを送っていると、まあ、この書いてある通り距離とかがですね出るわけなんですけど、まあ、これでどのぐらいまで、まあ、交信ができるかというようなことをやるわけですよね。
はい、
素敵。
まあ、詳しくはですね、このメーリングリストその他ホームページとかでもですね書いてありますので、こちらご覧いただくとですね分かりますのでね、はい、まあ、今144それから430、まあ、1200もそうなんですけどね、いろんなバンドで D スター、まあ、DV モードシンプレックスで更新している方多いので、こちらをねぜひワッチしていただいてね、はい、まあ、GPS モードあるいは、手動でですね設定しましてね、自分の位置をね、それで送り込んでもいいと思いますのでね、ぜひこれはね、参加していただきたいというふうに思いますね。はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
まだやるの？
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BNN ドロドでした。73 and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。